自分にこう語っているという気持ちなんですね。ですから、もちろんこう準備をして、祈っていろいろと調べたり、また勉強したりしておりますけれども、いざこうして講談に立って話をするということになりますと、この時ばかりはその十分に準備をしてどうのこうのということではなくて、神が私に個人的に語ってくださるわけなんですね。ですから何かこう皆さんに無理やり押し付けようということ気持ちはありませんし、また分かりにくいような話をしようという気持ちは全然ないわけです。なぜならばそれは自分に対して神様が語ってくださる言葉を、一緒に皆さんで味わおうという気持ちであります。さすがに日曜日の午後は、なんかへねへねあっとこう力が抜けるんですよね。で先週は何かちょっと お腹の調子が悪くて、でも不思議なことにこの御言葉を語ってる間はですね、神様は守っていてくださるわけですね。で、終わって大体熱が出るときは終わってから出ます。そういうことが今までに非常に多いですね。終わったら熱が出るという、これはもう神様の、私に与えてくださっている特権だなと思いまして、だから熱を出さないつもりならばずっと説教してればいいんじゃないか、そういうわけにはいかないんですが今日もまだまだこの香港とモスクワじゃないな、ロシアですかね、ソ連に悩まされて、鼻が出るやら咳が出るやらという今年の風邪はきついですね。先ほどから講談によりましても、マスクをかけた方2人おられますし、咳をしておられる方も何人かおられるようですし、鼻を吸っておられる方は数知れずという感じですが、今日はその私たちにのですね、その今までは教会のについての話をしてまいりました。教会というものは一体どういうものであるのか、そうこうでなければならないのかというようなことを聖書の言葉の中からお話してまいりましたが、今年のもう一つのテーマはもっと今度は個人的な問題ですね。私たち一人一人と神様との関係についてのついてですね、聖書の中からこういくつか取り上げてお話をしていきたいと思います。教会の話というとなんかこう第三者的な感じがしますね。神様がおられて私がいて教会があるという感じがしますけれども、もっとこう個人的な部分での神様とのつながり、人間関係なんて言葉はありますけれども、もしタイトルをつけるとするならば、人心関係ですかね、人間と神様との関係といいますか、そういうものをどのようにしていけばよいのかということを、聖書の中からいくつか取り上げて、特に信仰の先輩者たちのその姿の中から、教会の話をする合間合間にお話をしていきたいと思います。で今日開きますテキストはコリント人への第2の手紙の12章なんですが、ここに登場します人はパウロという人で、彼は聖書の新約聖書の大部分を占めるのが彼の書きました手紙なんですね。で、福音を世界に広めた第一級の弟子であり伝道者であった人なんですが、このパウロにも一つ大きな問題がありました。彼が24時間苛まれていた問題なんです。 そのいつもいつも彼を苦しめていたことが一つだけあったんですね。まあ一つだけという言い方は正しくないかもしれませんけれども、彼の個人的な部分でありました。彼はその問題を神様と彼自身の関係においてどのように捉え解決したのかということを今日は見てまいりたいと思います。コリント人への第2の手紙1節から10節までをお読みしたいと思います。第2の手紙12章ですね。無益なことですが誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体は離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人がそれが肉体のままであったか肉体は離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。このような人についてもついて私は誇るのです。このような人について私は誇るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に人が私を過大に評価するといけないからです。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ侮辱苦痛迫害困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。一番最初に大変不思議な出来事が書いてあります。ある人が肉体のままであったか離れてであったかは分からないけれども第三の天にまで引き上げられて人間には語ることの許されない口に出すことのできない言葉を聞いたと。大変特別なことを聞かされたんだ。これはもちろんパウロは自分自身のことを言っているんですね。第三の天というのは、おそらくこれは私たちが生活している部分と言いますか、この目で見えているところ、これは昔の考え方ですから第一の天というものがありまして、その向こうにまあ宇宙と言いますかね、それを取り巻く天というのがある。第二の天、そこまで人間がまあ行けるというか人間と関わりがある、それを超えた部分ということで、まあ彼は第三の天と言っているわけですね。つまり天国であるかどうかは分からないけれども、少なくとも人間の生活する 圏内から離れたところ、そこに彼は行ったと。そこで神からの、まあ、特別な啓示を受けたと言っているわけですけれども、彼がここで受けてだろうであろう啓示というのにはおそらく2つ大きく分けてあると思います。一つはイエス・キリストの十字架と復活のその本当の意味ということを教えられたということですね。で、社会の、まあ、世界史とかですね、いうものを勉強してまいりますと、キリスト教というのはパウロによって、完成させられたということを言う人が多いですね。あるいは哲学や宗教学などでもキリスト教ではない、これはパウロ教なんだという人がいます。それはなぜかというと、イエス・キリストが十字架にかかって死んで3日目によみがえったということを、それが人間の救いに関わっていることなんだということを言ったのはパウロが初めてなんです。で、キリストはもちろんそのことをその福音書の中で語っておられますけれども、それをもう少し現実的に分かりやすくいろんな形で説明を加えたのはパウロなわけですね。で、それはおそらくこの彼が第三の天にまで引き上げられた時に神によって教えられた啓示であろうと、このように言われております。もう一つは、もう一つパウロが 神から与えられたであろう啓示は、それは教会についての教えですね。福音書の中で教会についての教えというものが出てくる、それは今までにもお話をいたしました。マタイの福音書には2回教会ということが出てまいりますが、あくまでもそれは部分的なものですね。教会というのはキリストの体であるとか、あるいは教会には賜物が与えられて、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を牧師または教師として立てられ、これによって教会が結び合わされて、キリストの導いた御霊にまで成長するのである。そしてやがてこれはキリストの花嫁として整えられるのであるというようなことは、これはパウロが初めて述べたことなんですね。またここには聖霊が与えられ、そして聖霊の賜物が教会の中で与えられるのであるというようなこともパウロが述べております。これはおそらく神様によってこの特別な経験をさせられたときに彼が聞いたことではないかと思うんですね。で、彼はこの素晴らしい啓示を受けた、大変素晴らしい教えを神様から直接にいただいた。で、彼がいただいたこのキリストの十字架と復活についてのその解釈というか、そして教会についての教えというものは、パウロ以降の、つまり今日の私たちにとっても、またパウロ以前の旧約の時代の人たちにとっても大変大きな意味を含んでいるわけですね。もちろんこの世界というものを変えたのはイエス・キリストですけれども、そのキリストのなさったことを解釈して、そしてこれを伝えるという、教えるという責任をパウロが与えられて、これをこなした、これを行った。彼に与えたこの素晴らしい啓示というものを、彼は大変、もちろん誇りにはしておりましたでしょう。しかしその啓示があまりにも素晴らしかったがゆえに、神はこの素晴らしい啓示と同時に、7節にあるように肉体に一つの棘を与えられたと言っております。棘というのは、普通こう棘とかっていうとバラの棘とかですね、で、広島ではこれを水針と言いますが、水針というのはあれは広島弁なんですね。今から学校で東京大阪に出て行かれる方は、決してお使いにならない方がいいかもしれません。通用いたしませんので、中国地方ですかね、大阪はちょっと多分違いますね、山口とかあたりでは通用しますけれども、広島弁なんですね。広島でお住まいの方でも、広島生まれ、生まれない方はご存じないかもしれませんが、ちっちゃいこの木かなんかの破片がこうピシッとこう刺さるやつですね。あれを水針と言いますけれども、ここでパウロが言っておりますのはその類のものではありません。もっとこれは大きなものなんですね。で、このトゲと訳されている言葉は、実は十字架とも訳される言葉なんです。木の杭とか、あるいはその十字架とも訳される言葉でありまして、ですからパウロが肉体に与えられたトゲというのは、何かこの 0.3 ミリぐらいの直径のですね、2ミリ角ぐらいの小さな棒とか、その程度のものではないんです。もっとこれは彼を24時間苛むような大変大きな痛み、あるいは苦しみであったと思われるものなんですね。それが実際何であったかというのが、実はこのわからないんです。パウロがおりましたのが紀元の1世紀。しかしその後2世紀3世紀の頃に、そのパウロの書きましたものを説明を加えている人がいますが、彼らが述べております中には、これはおそらくパウロは頭痛を持っていた、頭痛持ちであった、あるいは耳を患っていたんじゃないというのがかなり一番古いところの解釈ですね。からもう少し先に行きますと、これはその憂鬱症ではなかったかと言います。新約聖書の彼 その手紙の中に出てくる言葉で、そうと訳せるものがあるらしいですね。ちょっと精神的な、このうつ病のような、そういうものではなかったかという人もいますね。さらには、目の病である、これが割と通説になっているものですね。パウロは自分の手紙を書き残した、これだけたくさん書いておりますけども、全部代筆なんですね。ルカが書いたり、マルコが書いたり、その他の人たちが代筆をしているわけですね。一番最後のところに彼は、自分は目が悪いから こんな大きな字で自分のサインを書きますというようなことを言ってるんです。でこの目が悪かったということが彼のトゲであったんじゃないか。でこれもかなりのひどいもので、土菌死といいますかね、まあ、目を患っておりましたから、まあ、歩いたり生活をしたりするにも不自由するようなそういう目の悪さではなかったであろうかとも言われております。でつい最近になりましてこれらのものをひっくるめるとこれはきっとマラリアから来るんじゃないか、いろいろこう考えてマラリア その症状に、ね、似てるんじゃないか。本当そうですかね、マラリアの症状ちょっと調べておいてください。マラリアの症状、ね、お願いします、ね、見たことない、川村病院来ませんかマラリアの人という人がいますが、まあ、実際のところはよく分かりませんね。しかしいずれにしてもこれは先ほど申しましたように彼の生活をもこの不自由を与える、あるいは彼を苛むような大変大きな病気ではなかったかと思われます。彼自身これに私を打つためのサタンの使いだと言ってるんですね悪魔の使いだと思えるような病気なんです。まあ、風も時にそういうふうに思いますが、まあ、パウロにそんなこと言ったら怒られますね、これはサタンの、これはサタンの使いだとか言ってですね、お前らの風ぐらいで何がサタンの使いやって言われるような気がしますけれども、まあ、熱が高いとですねそういうふうに思いますが、まあ、パウロが言葉を選んでる人ですからそれはサタンの使いだ、悪魔の使いだというぐらいですから、これよっぽどのものですね。でパウロはこれを自分から去らせてくださるように、つまりこれを癒していただくように3度祈ったんです。パウロという人はこの使徒の働きなどを見ますと病人をたくさん癒している人です。蛇に噛まれた人ですね、もうハブか、マムシに噛まれてすぐに死ぬような人を癒したり、また3階から落っこって死んでしまった若者を生き返らせたり、まあ、数限りない奇跡を行っている人なんです。病気を癒す奇跡を行っている人なんです。そのパウロがですよ、この辺が分かりにくいと思うんですね。そのパウロがじゃあなぜ自分の病気を癒していただけなかったんだろうか。もちろんパウロが癒してるわけじゃありません。パウロが祈って神がその祈りに応えて癒してくださってるわけですけども、つまりパウロは病気が治る、神の力によって人の病気は治るんである、あるいは死さえも神は克服してくださる方なんだということを完璧に信じていた人です。目の前で数限りない癒しや奇跡を行ってきた人です。そのパウロがですよ、自分自身の病気を神が癒してくださるんだろうかなというような、そういう不信仰を持ってたとは思えないんですね。信仰というのは神が病を癒してくださるということを信じることなんです。癒すことをできる神であるということを信じることですね。この病気は神様が絶対に治してくださる、神は治そうと思えば治すことのできる方なのであるということを信じるのが信仰なわけですが、彼はそれを完璧に信じていたんです。ところが神様にある日祈りました。神様、私はこの痛みによって大変この苦しい日々を送っております、願くばこれを自分から取り除いてください、しかし聞き届けられない、祈ったんだから聞き届けてくださるはずだと思っておりますが、なかなかこれが聞き届けられないで何日か経つ、 何ヶ月か経つ、おかしい、もう一度祈ってみよう、しかしやはり結果は同じである。3度祈りましたが神はこれを人届けにならない。これはおかしいですね。イエスさんおっしゃいましたね、求めなさいそうすれば与えられます、叩きなさいそうすれば開かれます。なんでパウロは癒されないんでしょう。なんで神様は彼の祈りに応えてくださらないんでしょうか。彼の信仰は完璧なんです。弟子たちは悪霊を追い出せなかった時がありましたね。その時イエス様に言いました。 イエス様は言われました。あなた方の信仰が足りない。あなた方の信仰が足りないからそれはできない。もっとしっかり信じなさい。ペテロが沈みそうになりましたね。水の上を最初は元気よく歩いてましたが、怖くなってその時沈みそうになった。あなたにからし種ほどの信仰があればいい。ちっちゃな、こんなちっちゃなものでも信じていれば大丈夫なの。信仰が足りないんだ。信仰がないんだ。パウロは信仰がなかったんでしょうか。パウロは人は、神様は人は癒してくださるけれども、自分は癒してくださらないと思ってたんでしょうか。決してそうじゃありません。彼は信仰において何か問題があった人ではないんです。しかし神は彼の祈りに応えられない。いや、それを叶えられなかった。彼はここで3度祈ってるんですが、なんで3回だったかなと思うんですよね。もし私たちはもっと祈ってますね。何回も何回も一生懸命ですね。癒されるように、もう聞いてくれるまで祈る。パウロ3回しか言わない。で、これはまあいろんな憶測がなされるんですけれども、聖書にもう一人ですね、3回祈った人がいるんですよ。イエス様、イエス様は3回祈られましたね。ゲッセマネでね、十字架に疲れる前に。ちょっと見てみましょうか。マタイによる福音書の26章の36節ぐらいからですが、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに行って彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼブダイの子2人と一緒に連れて行かれたが、イエスは深く恐れもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。イエス様はこの次の日に十字架にかけられる。次の日死刑になる。それも自分の罪じゃなくて、自分が何か悪いことをしたためではなくて、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかけられてしまう。ですから悲しみがあまり死ぬほどであるとおっしゃいました。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。できればこの十字架の試練をに合わないように、これを自分はこれに会いたくない、これを避けたい、去らせてくださいと。そして42節に、二度目に離れて行き祈って言われた。私が我が父をどうしても飲まずに染まず染まず杯でしたら、どうぞ御心の通りなさってください。それから44節、イエスはまたも彼らを置いて行かれ、もう一度も同じことを繰り返して三度目の祈りをされたと書いてあります。イエス・キリストがこの後はもう二度と同じ祈りをされずに裁判の場に連れて行かれ、十字架にかけられるんですね。パウロは、まあこれは私の想像ですけれども、自分に与えられたこの肉体のトゲ、試練というものは、キリストがお受けになったあの十字架という試練に比べるならば、まあ本当に小さなものに過ぎない。全人類の罪を背負って心臓が張り裂けるほどの精神的な苦痛を受け、そして父なる神に見放されてしまう、見捨てられてしまうという大きな苦しみを受けられたあのキリストの痛みに比べるならば、あのキリストの十字架に比べるならば、自分の十字架は、この受けている十字架はなんと小さな十字架に過ぎないか。私の受けている痛みなんていうのは、キリストの受けられた痛み、あの十字架に釘付けにされたあの痛みに比べるならば、どんなに小さなものだろうか。これ後から言っておりますが、弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難ですね。キリストの受けられた侮辱に比べるならば、 お前は神の子ならば、今誰がお前をぶったか言い当ててみろ、なんてキリスト言われてるんですね。足の棒で叩かれて、鞭打たれて、椿をかけられて、頭にはですね、王様の印と、王様の印を作ってやろうと言ってですね、茨で冠を編まれて、それを頭にかぶせられる。あの侮辱に比べるならば、自分に受けている侮辱なんてものは大したことない。まあ、今の最初の部分は、自分のその自分の肉体に受けている痛みというものは、十字架にかけられたキリストの痛みに比べるならば小さなものだ。だから、あのキリストでさえ、三度、あれほどの大きな痛みに対して、試みに対して三度しかキリストは祈られなかった。だから自分の苦しみなどはそれに比べれば微々たるものであるのだから、果たしてそれ以上に祈る資格があるのだろうかという気持ちがあったかもしれません。3回祈って4回目祈ろうかなと思った時、待てよ、イエス様は受けた痛みに比べるならば小さなものだ。そして彼はそれだけではありませんで、その時神に言葉をいただきまして、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、という言葉を聞くんですね。私の恵みはあなたに十分であるというのはこういうことです。神様は私たちに与えようとしてくださるものを、最高のものを最高の量だけ与えてくださるということです。もうお前なんかにはやるものはないということじゃないんです。私の恵みはお前に十分だというのは、まあお前なんてのは大したことないから、まあこの程度でいいだろう、そういう意味では全然ないんです。もう十分にあなたには恵み、あなたに与えられている十分恵みはもう最高のものなんだ。つまり神がパウロに願っておられる、パウロにとって最高であると思われるものを最高に与えている。なぜならば、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。パウロにとって、つまり神様はこのようにおっしゃるんですね。パウロよ、お前が受けているその苦しみや痛みというものは、確かにそれは辛いものであろう、苦しいものであろう、神様はそれを思いやらない方ではありません。それを知らない方や、あるいは無視される方では決してありません。なぜならば、神がそのため、それを知るために、人間の痛みや苦しみを知るために、神である方があえて人になられた方なんです。あえて人になって、あえて人として来られたのがイエス・キリストなんです。尊上そこらの神様じゃないんですよ。世界中にあまたその神と言われるものがありますけれども、神が人間の痛みを知ろう、そして知るために、同じ痛みを知るために人間になった、それは唯一の誠の神以外にはない。ですから神はパウロに、私はあなたの痛みはそれはよく分かっている、しかしあなたにはその痛みが必要なんだ、あなたには今あなたに与えられているその肉体のトゲというものは必要なんだ。なぜならば、そこにこそ神の力が完全に現れるからである、言うんですね。あなたの弱さの中に、うちに完全に現れる。これ、弱いという言葉はですね、実はキリスト教会においては誤解され続けてきましたね。弱いというのは、だからクリスチャンというと弱いとか、なんかこう弱いから神様にすがるんだっていうようなね、そういうニュアンスって言われることがありますけれども、それはクリスチャンの側にも責任があるんですね。神様にすぐに何でもお願いして、自分がやれることでも神様に任せてしまうというようなことがあるとするならば、それは確かにそう理解、誤解されても仕方がないことなんです。ここで神様、パウロが使っている弱いという言葉は、そういうような、その消極的な弱さじゃないんです。 もっと肯定的な積極的なものなんです。なぜならば彼はですね、ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと言ってるんです。誇れる弱さなんです。自分が消極的になったり、自分がダメだからとか、もうめんどくさいし、もうこれ以上はどうしようもないしとか、もう神様にお願いすればなんとかなるわとか、そういうようなことはですね、誇れる弱さじゃないですね。パウロの弱さは誇れる弱さなんです。さあ見てくれっていう弱さなんですね。普通弱さっていうのはですね、隠したいもんでしょ。自分は弱い人間であるというようなところは隠したいですね。誰でもそういうところは見せたくないところですね。ただパウロはそれをさらけ出して見せてるんです。さあ見てくれ。なぜならばそれは彼自身の努力が、あるいは彼自身の姿勢が消極的なものではなくて積極的なものであったからなんです。それはどういうところから分かるかというと、このコリントの12章以外のところでパウロがそれほどまでに大きな肉体 の, この苦しみを持っているというところは他のところから一切分からないんです。パウロの伝道の足跡、使徒の働きをお読みになったら分かると思いますが、彼は自分の足で歩いて船に乗って何千キロという旅をしています。健康な体じゃないんです。だけど使徒の働きを読んでですね、パウロがどんな病気を持っているのかと分からないんですよ。あそこに行った、ここに行ったですね、次の日にはここに行った、そこに何ヶ月滞在して次にはあそこに行った、でパウロ自身も次は次、この病気だったらですね、このあるところまで行ったら帰ることを考えますね。パウロは帰ることを考えてないんですね。次はもっと遠くに行こう、もっと遠くに行こう、最後はローマまで行こう、地の果てまで行こう。神様は幸いなことにこのパウロの伝道が成功するように、弱い体の痛みを持っていたパウロにですね、医者をつけられましたね。ルカという人が一緒に途中から行くんですね。まあこの辺も神様の憐れみでしょう。しかしそれにしてもパウロの生涯の中にどれほどの肉体の痛みがあったのかということはわからない。だからこそ私たちにはパウロの肉体の時が何かということはわからないんですね。この使徒の働きの中にパウロはアテネで3ヶ月療養したとかですね、ここで疲れたからエルサレムに帰って休んだとか、この辺で病がひどくなったので医者にかかったとかですね、ここにはいい温泉があると聞いてその先は温泉に行ったとか、そんなこと全然書いてないんですよ。だけど彼の体の中には何か大変大きな問題があって、それが24時間彼を苛んでるんです。つまりそこで彼は初めて自分の弱さを誇ってるんですよね。その彼の障害があるからこそ、いかにこれを見て私たちが、ああ神様は素晴らしい方だなということが分かる。神の力は確かに現れてるんだな。パウロは弱い部分があって痛みがあったけれども、彼の障害にはそういうものは一切見えない。パウロの弱い部分、パウロは欠如している、パウロはできない部分を神が確かに覆っておられるんです。彼のその不十分なところ神が完成しておられるんです。だこういうことが言えますね。人間にとって自分の最高の努力があって、そしてそれの上でも乗り越えられない部分が神によって表される部分なんです。だからもし少しでも自分、人間に我々のサイドでの余力があったとしますね。これぐらいまあ余裕持っていいやろと。そうすると果たしてそれができた時に、人間の中に、あ、これは神様によってできたんじゃない、自分がやったんだというような思いがですね、起こるやもしれない。だからここで彼はキリストの神様から言葉をいただいて、私の力は弱さのうちに完全に現れる。だから弱さという言葉は、これ弱さと訳されている言葉は、まあもし別の言葉に置き換えるとすると、これはハンディかもしれません。ハンディキャップですね。ハンディキャップ、まあ、障害というふうに言ってもいいかもしれません。まあ、ハンディキャップというふうに訳したいですが、 その、まあ、健康である、まあ、ここにおられる方の中にも健康な方ばかりではありません。ハンディを負っておられる方もおられるし、また健康であると言っても何らかのハンディを神から与えられる場合があります。しかしそれは自分の力ではどうしようもないものですね。克服できないもの、そこに神の力が現れる。自分で克服できるところには神の力は現れないんです。では話が少し元に戻りますけれども、そのパウロの祈り、じゃあ私たちはどういうふうにその神様に対して祈っていけばいいんだろうかということですね。もうその例えば何か自分が病気になったとか何か問題が与えられたという場合に、あ、もうこれはあの、神の栄光が表されるためにあることで、あのもう祈る必要はないんだと、こういうふうに思うべきでしょうか。いや、決してそうではありません。神は私たちが祈り求めることを願っておられます。神様は私たちが何を必要としているのか、どうしてほしいのかということを聞こうとしておられます。待っておられます。しかしもしそれが私たちの願い通りにならないとしても、まあ、よく言いますが、神の祈りの答えには3つの答えがある。一つはそれは願いが叶うという、もう一つはその祈りの、ね、祈りがすぐに聞かれないという、つまりそこに時間があるということですね。待つ、神が待たれるという、そして3番目にそれが叶えられないという、このパウロの肉体の棘なんかの場合そうですけれども、その3つのタイプがあります。しかしいずれにしても神は私たちの祈りを無視しておられるのではありません。これを聞いておられます。神は祈りを聞いておられます。どんな小さな祈りでも、そう経験がありますね。皆さんも、あ、そういえばお祈りしたなというようなですね。神様に対して非常に申し訳ないパターンですね、これ。そういえばお祈りしたような気がするとかです、あ、そうかとかですね。それでも神様は聞いてくださるんですね。意外にそういう方がこうよく聞かれるからとかですね、こう下手にトリックを使うというようなこともありますが、神様は24時間私の祈りを聞いておられる。しかし決して神が祈りに応えられない理由というのは一つだけあります。それは罪ですね。ダビデという人が旧約聖書に出てきますけれども、彼が自分の子供を失った時に神様にこれを生き返らせていただくように、これが死なないようにですね、その祈るんですね。ところがその子供というのは彼が罪を犯して不貞によってできた子供である。ですからもちろんその子供には罪はないけれども、神はそのダビデの罪をいさめるためにその尊い命を取られてしまうんですね。ですからあの信仰の人ダビデであっても神は祈りに聞き届けられませんでした。それはその理由が罪にあったからです。これは他にも聖書の中から霊障することができますけれども、ですからもし私たちが祈っているときにそこに罪の匂いを感じたならば、神はその祈りをお答えになりません。しかし神がもし速やかにこれにお答えにならないとしても、あるいは答えにならない、全く答えられないという場合でも、神は常に私たちに良いものを与えようとしておられるということです。それを信じるのが実は信仰なんですね。信仰というのは3回お祈りしたら絶対聞かれますということを信じるのが信仰じゃないんです。いくらお賽銭をあげてこうこうこういうことをやったら聞かれますというのが信仰じゃないんです。そうじゃなくて、神は常に私たちに良いものをもたらそうとしておられる方であるということを信じるのが信仰なんです。ですから信仰というのは信頼なんですね。神様は私たちの信頼ですよ。まあ、私もよく申し上げますけれども、なんか神様って言うとなんか遠い感じがしますね。時にはこの人格的なぬくもりのない感じがしますけれども、一人の人間で例えば考えたとする場合に、私たちが本当にその人を信頼しているとするならば、何回も何回も同じことをくどくど言いません。
あるいは脅迫したりとかですね、聞かないと、聞かないとなんてね、お祈りでそういうことしないようにしましょうね。神様これ聞かれなかったら次は知りませんよみたいな、もう二度と教会行きませんからねとかですね、駆け引きやですね、聞いてくれたらこうしますなんてのは、私も過去にいろいろあれまだ言ってないのが、ちゃんと約束通りしてないことがあるので、大きなことで言いますね、最近はそういうことしないようにしてください。駆け引きをしない、信頼してる人間に対しては駆け引きをしないでしょ、ね、神様に対して駆け引きしてもしょうがないです。なぜならば神様は、私たちが人間の知恵ってのは浅はかですから、自分で自分のことはよく分かりませんし、自分にとって何がベストであるかということは分からないんですから、でも神はそれを知っておられますね。神は私たちのその24時間1秒1秒のその全ての時間、そして永遠の時間をご存知で、その中によって一番私にとって良いことが何であるということをよく知っておられます。それを考えた上で、聞いてやりたいけどな、我慢してくれっていう代弁してるんです。そうなんですよ。それはね、1000万円やりたい、わかる、教会建てるのにあと1億あったらこの宝くじを当ててやりたいけども、ね、今月越せないかもしれないと、そう分かってるんですよ神様はね。あなたの痛みは神様はよくご存知なんです。あなたの苦しみもよくご存知なんです。何が欲しいかということはよう分かってる。しかしその上で、でもそれはあなたにとって今幸せではない、あなたにとって必要なのはそのことではない、そしてそれが分かるまで私たちは祈ることが許されています。それが分かるまで、あるいは叶えられるまで祈ることが許されています。祈りは祈り続けるということが大切ですね。もちろん叶えてくださるまで祈る、先ほどの青岡さんの素晴らしい証がありましたけれども、神様はあのように私たちに祈りを聞いてそれを叶えてくださいます。神様はそういう方ですね。しかしそれは叶えられない場合がある、それは待ったがかかっている場合がある、それは分かるまで祈るんです。パウロの場合はそれは3回で分かったんです。あ、パウロは素晴らしい信仰の人ですからね、3回で分かりましたけども、まあ我々凡人には330回ぐらい、時には1630回ぐらいとかですね、それは分かりませんよ。それは私たちの信仰の次第であるし、またその時その時によっても違うでしょうけれども、それは分かるまで、しかしその時に覚えていただきたいのは、神様は私たちに良いものを与えようとしておられるということ、そして神の答えは決して消極的なものではないということです。あるいは神の言葉はマイナス、私たちにとってマイナスになることではないということです。積極であり敵であり、かつまたプラスになることであるということです。それが私たちと神様との関係なんです。神は私たちを個人的によく知っておられます。そして神様は私たちにとって最も良いことをいつも願っておられます。私たちと神様との関係がさらに深められて、そして人間同士の関係でもそうですね、単純なものもあれば複雑なものもあれば、そしてそれを深めていくためには時間もかかりましょうし、そのトラブルもあったりいろんなことがありますね。神様も私たち一人一人とそういうふうにより深い、より親密で、より洗練された関係を持とうとしておられるんですね。今私たち生かされているのはそのことを知るためです。人間は神と関わってこそ人として生きていくことができる、成長することができるということは大変素晴らしいことですね。 ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。私がもうできない、ダメだ、限界だっていう時にこそ神様の力が現れますね。ですからもうどういうんでしょうか、神様とのつながりにはそこがないというか果てがないというか、幸いなことに神は私たちよく知っておられて、これを愛しておられるということが前提ですね。このようなもののためにその一人を惜しまずに与えて身代わりの十字架を背負わされたということが、だから神がこの祈りを聞き届けられないはずはない、いや聞き届けられなくないとしてもそれこそが神の答えである。神はすべてそれは神からの答えなんです。祈りで大切なのは祈る方法とか祈り方とかそういうものでは もちろんそうなんですが、祈った後なんですよ。それをどう信じて克服してまたそれを受け感謝していくかっていう、そういう部分が重要なのじゃないかという気がいたします。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、どうぞ神がここに集われました御一人一人の心に語りかけてくださって、そしてあなたがいかに温かい方であるか、いかに私たちに対して良いものを与えようとしておられる方であるか、その結果あえて私たちに苦しみをもたらしておられるならば、その時にあなたがどれほどの苦しみを持っておられるのかということを知ることができますように。そしてどうか人間のどうしても抜けられないこの自己中心的な部分が与えられておりますこの地上での生涯の中で、幾分かでも削られて、そして神の素晴らしさと神の力が表されますように心からお願いを申し上げます。またこの改修の中で今どうしても叶えていただきたい願いを持っておられる方もおられることと思いますが、神様あなたはどんなことでも私たちの幸せになることでしたら叶えてくださる方ですから感謝いたします。どうか速やかにその祈りを聞き届けてください。そしてまたもしそれが私たちの幸せにならないと思われるのでしたら、そうであること、そしてそのことによってその祈りが叶えられないことによって私たちに幸せが訪れるんだということを知ることができますように。どうぞ神がパウロに語られましたように私たちに語りかけてください。私の恵みはあなたに完璧である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると語りかけてくださいますように。どうぞ神様ここに集われました一人一人を神様豊かにこの死を恵んでくださいますように、そしてその悩みを解決してくださいますように、またその祈りをあなたが聞いてくださいますから感謝いたします。尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の礼拝はこれで終わりにいたしたいと思います。どうぞ周りの方々と握手して、ください。 司会者のですね、ミーティングは12時から、行いたいと思います。あと10分後に街道の前の方にお集まりください。
一部抜粋ではありますが、ご一緒にお読みいたしましょう。これは半分ですけれども、皆さんお持ちでしょうか。レンジャーの人たちもこれからきちんと修法を持ってそこにお座りいただくようお願いいたします。どうぞお読みいたします。神を私に慰めること、理解されるよりも理解すること、愛されることよりも愛することを望ませてください。自分を捨てて初めて自分を見出し、許してこそ許され、死ぬことによってのみ永遠の命によみがえることを深く悟らせてください。お立ちください。最後の歌を歌います。祝福し、主がお一人お一人を守ってくださいますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。願わくば主よ、今年成人式を迎えられる愛する方々の上に格別なあなたの祝福がとどまりますように。尊い皆によって合わせてお祈りをいたします。アーメン。